今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうをコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢後義明です。そして親家のイロナさんです。
おはようございます。
おはようございます。
矢後さん、
はい、
この番組のテーマ曲を、はい、4月から変わりまして、なんと矢後さんの作曲、はい、作詞でございます、
はい、
とても聞き惚れています。
あ、
皆さん気づかれたでしょうか
ありがとうございます。大丈夫でしょうかという感じでしたけども、
いや、とても楽しいです。
あ、本当ですか。いや、前が U2 という、ね、超有名な方々の曲でしたのでね、
はい、
U2 から矢後義明にここになるというのは大丈夫なのかと思って、
とても癒されてますよ。
あ、本当ですか。
はい、
はい、もう嬉しいですはい、というわけでイロナさん、よろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケノク法律事務所、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、射水内科クリニコ、株式会社新興開発、安心弁当有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週も素晴らしいゲストをお招きしております。浄土真宗親鸞会講師の渡辺隆先生でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。
おはようございます。先生、本当にもうお忙しい中ありがとうございます。
いえいえ、
はい、もう私のたってのリクエストで先生にご出演をお願いしたいと思いまして
お招きいただきましてありがとうございます。
いえいえ、もう先生の著作やいろんなものを拝読させていただいておりましてですね、
いや、この先生やっぱ素晴らしい方だなと思って、ぜひ番組で生の声をお届けできればと思いまして、ぜひともということでお願いいたしました。ありがとうございます。本当に
こちらこそ大変光栄です。
はい、先生は仏教講師というご職業と言っていいんですかね、これは。なんて
そうですね、あの、はい、決して私は寺の生まれではないんですけれども、はい、やはり仏法を皆さんにお伝えすることが、はい、多くの人を幸せにする最も大事なことだなと、大学に入って縁があって知らされまして、
はい、
そして今この道を選んでおります。
あ、お若い頃からもう仏教に出会ってこれだみたいな感じでしょうか
まあちょっとその経緯をじゃあお話ししてよろしいですか。
はい、はい、
まあ、私は高校時代から人が生きるっていうことは一体どういうことなんだろうと、
はい、
いうことに、まあ、疑問を持ちまして、
はい、
いろいろな哲学的な本とか人生論とか、
はい、
やっぱり人生のいろんな先輩たちの書き残したもの、
はい、
そういう記録を読むことが勉強になるだろうと思ってたんです、
はい、
まあ、しかしながら大学受験もありましたし、あまりそういうことばっかり没頭していてもこれは勉強に差し支えることもありましたので、
はい、
しばらくは読むのをやめてたんですが、まあ、大学が決まって春休みに哲学書人生論というものをまあ20冊ほど買い込みまして、
ね、
で集中して読んでたんです。でその時に、まあ、哲学では有名なデカルトの本とか、
はい、
ニーチェの本とか、はい、いろいろな人の著作を読んだんですけれど、
はい、
まあ、分かったようで分からないやっぱり人生というのはいろいろ難しいもんだなというのが正直な感想でした。パスカルのパンセという本も読みましたね。 あれは非常にあの示唆されることが多い本でした。そうこうしてやがて大学の入学式を迎えまして、
はい、
当初私は、まあ、早稲田の法学部に入ったんですけれど、
はい、
弁護士を目指していたんです。まあ、弁護士というのは法律を学んで人の役に立つ職業だと、やっぱり人を幸せにするような多くの人の役に立つようなそういう人間になりたいなとこう思ってましたので弁護士を目指そうと思っていたんですけれど、
はい、
キャンパス歩いてたらですね、
ええ、
丹下賞研究会というそういうサークルが早稲田にありまして、
はい、
ほう丹下賞さすが弾薬だなと、そのサークルの名前にちょっとした感動を覚えたんですよね。
あ
っていうのは高校2年の時に、
はい、
倫理社会という教科あったんです。それでいろいろな人生や哲学のことを高校生なりに少しはかじったことがあったんですけど、
はい、
その倫理社会の先生が夏休みの宿題として、
はい、
この3冊のうちどれでもいいから1冊読んで感想文を書いてきなさいというのがあったんですよ。その3冊というのがソクラテスの弁明、
はい、
プラトンの本ですね、
はい、
そして歎異抄、
はい、
でもう1冊ちょっと忘れちゃいましたけれども、うん、で私はまあ一番安易なソクラテスの弁明にしたんです、
はい、
まあ、読んだようでいろいろな解説を参考にしながらまあ適当に書いたんですけれど、はい、夏休み終わってみんな提出しますよね、
はい、
でみんな何書いたのかなと思ったらクラスの3分の1が歎異抄を書いてきたんですよ。で私は全くその時にその歎異抄という、まあ、本があるということは知ってましたけど、
はい、
読んだことなくて、
はい、
クラスの3分の1が歎異抄の感想文書いてきた、
はい、
それに驚いたんです。それでいやこれはまずいなとみんな読んでるんなら俺も読まなきゃと、
はい、
まあちょっとした見栄もあって読もうと思ったところが最初から全くわからないんですよ。
あ
クラスの連中本当にこれ読んだのかなと思って聞いたらみんなろくに読んでないんですよまあみんな読んだふりをしていい加減なこと書いたんでしょうけれど、それにしてもなんかすごい本だなってことは心に残ってたんです。そしていやひょっとしたらこれ勉強に値する本なんだろうなと、
はい、
そういう高2の時の体験がありまして、
はい、
ところが高3になると受験勉強しなきゃいけない、大学に入ったらキャンパスに歎異抄研究会、
はい、
いやさすが大学あの本研究するサークルあるのかと、
は
あ、まあそう思いましてちょっと覗いてみようと、
はい、
まあ、ある先輩から声かけられたことがきっかけで話を聞いてみたんです。そうしたらちょうど私が求めていた人生の生きる意味ということが歎異抄にどうやら書かれていると、それならばこれは大学4年間かけてでも勉強する価値があるなと思ってそのサークルに入ったんです、
はい、
で当時はまだ弁護士になろうという気持ち、
はい、
当然持ってましたから、まあ歎異抄つまり仏教の勉強は弁護士の次に大事かなというくらいに思ってたんですけれど、
はい、
ところがよくよく勉強してみると弁護士というのは法律をもとに人をまあ助ける、
はい、
という仕事ですよね、
はい、
ところがその法律というのは人間が作ったものですよね、
はい、
結局のところは人間が作ったまあルールですよね、
はい、
そのルールに反すると罰せられる刑法というものがまたある。しかし人間の作った決まりというのは国によっても違いますし、
はい、
時が経てばまた変わる、世の中の変化に応じて変えていかなくちゃならないものですよね、
はい、
ところが仏法っていうのは仏教を仏法とも言いますが、
はい、
これも法ですね、
はい、
この仏法の法というのは法律や憲法と違いまして、
はい、
人間が作ったもんじゃないんです。それどころかいつでもどこでも変わらない、昔も今もこれから千年一万年経っても変わらない、いわば真理が仏教でいうところの法なんです。しかもその法というのは人間を本当の幸せにする法なんですよね、
はい、
これはよくよく学んでから私も知らされたことなんですけれど、なるほどそうかと、いや自分は弁護士になって法を通して人を幸せにできればなとそう思っていたけれど、
はい、
どうやら人間を本当の幸福にするのは人間の作った法じゃない仏法の法なんじゃないかなと、うん、本当に変わらない真理というものがあるとしたらそれはいつでもどこでも変わらないはずだと、国によって変わるとか、
はい、
時代によって変わるというものではそれは人間を本当に救うことにならないだろう、こう気がついたんです、
はい、
それである時からいやこれは弁護士になることも自分の夢でしたから それも大事だと思うけれども、本当に人を救う方の方がいいなと、そう思ったんです。だから法は法でも、仏法を学ぶ法学部になったんですよね。そういう経緯がありました。
いや、そもそもやっぱり子供さんの頃とかに、なんかそういう素地といいますか、生命の探求心みたいなものとか人ってどうして生きるんだろうとか、やっぱそういうあったんですかね、ご疑問みたいなもの。
まあ高校生になってからですかね、そういう疑問が起きてきたのは。
あ、そうなんだ。何かきっかけになる本とか。
そうですね、いや、なんとなく考えずに折れなくなってきましたね。まあ小学校中学校はただ好きな勉強やってきたと、はい、いうことですけれども、高校生になると、いや待てよ、この勉強って何の意味があるんだと考えてみたい、はいはい、まあ生きるためには大事だけれども、はい、しかしながらどれだけ勉強しても果たしてその人間の心理というものに到達できるんだろうかと、はい、いうようなことを考え始めましてね。いや、生きることに本当に本物の価値があるんだろうかと。もし価値があるとすれば、はい、命は尊いし、当然ながら自殺はいけないし、はい、だけれどもこれ生きることにもし本当の価値がないとすれば、ただなんとなくたまたま人間に生まれて寿命が尽きるまで50年70年生きて、その間金が儲かったとか地位や名誉を得たとか出世したとか、まあ好きな人と結婚して子孫繁栄のためにということも大事でしょうけれど、生きることに本当にどんな意味があるんだろうっていうことを考え始めたんですよね。でこれ考えちゃうとですね、取りつかれたようにのめり込んでしまって、でもこの一番根っこの部分がはっきりしないと、はい、本当に勉強に意欲的になれなかったんですよ。高校2年生の頃はそういう時期でしたね。ところが受験勉強が始まる、
はい、
受験しなくちゃいけない。で子供の頃からその弁護士というのはやっぱり自分の希望でしたので、
はい、
親にもそう言って大学の学費出してもらいましたから、もう弁護士になるからって、
はい、
残念ながらその期待が裏切られたことになるんですけど、親としては。まあ高校時代はモヤモヤした感情がありましたね。それが大学で一つ仏法に会うきっかけになったと思います。
いや、なかなかその、まあ、私もそうですけど、漠然とした時間を過ごすことが多いものですから、先生の著書とか拝読しますと、いろんなことを知っておられて、その方が東洋の哲学である仏法にたどり着くというのは、ハイデガーもそうですけども、やっぱ数学者から哲学者になって、哲学者から東洋哲学に突き当たるというような道筋を歩まれることが多いと思うんです。で、一流の方はやっぱりそう同じような道をたどられるのかなと思いまして、すごく僕はそこが感銘するというか、ああ東洋の哲学っていうのは素晴らしいなと再認識させていただきました。本当に
そうですね。まあ決して私は一流でも何でもないんですけれど、さっきちょっとお話しましたが、
はい、
パスカルのパンセっていう本は非常にあの刺激を受けました、
はい、
知的好奇心、人生に対するいろんな関心も高めてくれた本です、
はい、
でそのパスカルから始まるんですけれど、
はい、
実存主義的な哲学っていうのがあるんですよ、はい、実存主義っていうのがあるんです、
はい、
でこれは死を非常に重んずるんですね、
はい、
生きるっていうことはどう考えても死に向かって生きていくわけですから、人生は限りがありますよね、
はい、
だからやりたいことをやって、死んだら死んだでその時だと、
はい、
まあ生きてる間楽しければいいじゃないかという考えもあるかもしれませんが、それが死にぶち当たった時に本当に価値あるものだったと言えるかどうか、それを非常にあのパンセという本は研ぎ澄まされた文章で突き刺してきたんですよ。それは非常にあの心に食い込んできましたね。この答えが知りたい、つまり死を前にしても変わらない生きる価値というものを知りたい、
はい、
でそこからキルケゴールを読み始めまして、それからニーチェに行って、はい、そしてハイデガーになったんです。でハイデガーの存在と時間という本がありますけれど、
はい、
あれは20世紀の哲学に大変な衝撃を与えた、まあ20世紀だけではない哲学界に衝撃を与えた本なんですね、
はい、
ですからハイデガーは20世紀を代表する哲学者と言われますけれど、はい、彼はまあ単に人間とは言わないんですよね。
うん、
私たちは人間はと簡単に言いますけど、
はいはい、
じゃあ人間って何を指してるかと、
はい、
頭のてっぺんから足のつま先までじゃあ人間かと、
うん、
人間といった場合じゃあ何をもって人間とするかと、
はい、
まずそっからなんですよね、
はい、
それでハイデガーはそういう人間という言葉の曖昧さを避けるために、
はい、
現存在って言うんですよ、
はいはい、
現に存在している自分というの
は、はい、
そういう意味合いですけど、
はい、
現存在、
はい、
まあその言葉にまたちょっとしびれちゃうんですよねそしてその現存在はどういうものであるかというと世界内存在だというわけです、
はい、
つまりいろいろな世界、まあ、世界というのは自分を取り巻く環境のことですけれど、
はい、
それらと関わりながら生きている存在であると、
うん、
こういうんですよね、
はい、
そしてどう関わっていくかというような分析に入っていくわけです、
はい、
いやあれにはついつい惹かれましてねあの論理の進め方、
はい、
非常に厳密なんです、
はい、
そしてハイデガーは結局人間というのはその現存在というのは死への存在である、死に向かって生きているそういう存在である、とこれがピタッときたんです、
はい、
そしてじゃあその死に向かって生きている人間の在り方、
はい、
それを問題にしていくんですけれど、残念ながらハイデガーにはその生きる目的ということの答えはないんです。
うん、
存在と時間という本自体が未完成と言われてますから、
はい、
ハイデガー書けなかったのか、やはり答えを見出せなかったのかもしれません。
うん、
ところがそのハイデガーがですね、晩年の日記の中にこう書いてると言われてるんですね、
はい、
今日英訳を通じて歎異抄という本を知ったと。これは東洋の聖者親鸞の言葉が書かれている本であると。その歎異抄の中の深い思想にハイデガーは非常に感銘を受けてるんです、
はい、
そして世界中の人々がこの親鸞上人の教えを我が物とした時に世界平和の見通しが初めてつくと、
うん、
21世紀文明の基礎が置かれると、
はい、
そこまで書いてるんですよね。そしてハイデガーは日本人にねちょっとチクリと来るようなことを言ってるんです。日本の人は一体何をしてるんだと、
うん、
日本にこんな素晴らしい聖者親鸞上人という方がおられるのに、そしてそういう教えがあるのに、実はハイデガーの周りにはたくさんの日本人の留学生もいたんですけれども、
はい、
誰からもそういうことを聞いたことがないと、
うん、
なぜ日本人はこれを伝えないんだろう、日本人に触れたら何かそこに深い教えの匂いのする人になってもらいたい、こういうことを我々日本人に対するメッセージとして残してるんですよね。私それ学生時代に知りまして大変感銘を受けました、
はい、
なるほど、ハイデガーは存在と時間であれだけのことを書いたけれども、
はい、
やっぱり答えは分からなかったんだと。ところが晩年になって歎異抄の英訳を読んでその答えを見出したんだろうと。それが日本の東洋の聖者親鸞の思想であったと彼は言うんですよね。まあそのことを知った時にはやっぱり歎異抄というのはこれは生涯かけて学ぶべき価値ある本だなということを確信しました。まあそこで弁護士の道は断念して、
はい、
これ二と追うわけにいきませんのでさすがにそんな器用なことできませんので、仏法を伝える道を選ぼうと、
はい、
こう思ったんです。
はあ、いやもうこれだけでかなり深いお話をしていただきました。本当に
いや本当はその中身まで突っ込んで話したいところですけど、はい、これ話すともう何週間もかかります
、はい、
今はですね、渡辺先生から深い仏法の話を聞かせていただいたんですけれども、6月12日に浄土真宗親鸞会の広い二千円所にて親鸞上人の合談会というイベントがございます。その合談会というのは親鸞上人のお誕生日を祝うっていうイベントだそうなんですね。6月12日二千円所にてその親鸞上人のお話があります。皆さんもぜひぜひともお聞きください。渡辺先生、合談会というのはどういうイベントなんでしょうか。
おそらくラジオを聞いてらっしゃる方、合談会ってどんな字だろうと、はい、こう思われると思いますが、合というのは降りるという字です。
はい、
誕は誕生の誕ですね。
はい、
会は会うという字。
はい、
それで合談会と読むんですけれど、これは親鸞上人のお誕生をお祝いするイベントなんです。
はい、
で親鸞上人という方は今から850年ほど前にお生まれになった方ですが、はい、誕生日が5月の21日なんです。
はい、
ですからこの5月の後半から6月の初めにかけて、
はい、
特に浄土真宗の盛んなところではよく開かれる行事です。
はい、
で浄土真宗親鸞会では6月の12日、二千畳といいまして、畳の部屋では世界一広い、
はい、
もうギネスにしっかり認定された広い場所がありますから、 そこで開かれます。でこの時は私の先生でいらっしゃる高森健哲先生のご講演です。
はい、
そういう大切な行事ですので、
はい、
ご関心おありの方はぜひいらしてください。
はい、私も聞きたいと思います。
はい、今日ね本当に深いお話だけではなく、こういろんな方に伝わりやすいすごくお話だったんではないかと思います。
はい、
知的好奇心の強い方々とかもたくさん聞いていただいておられるんですけども、いろんな方々に聞いていただける答えのこともありますし、今回の渡辺先生の話は特にすごく、ああそうなんだと思って、若い頃からの、今もお若いですけどね。
いやいや、
編成が哲学から仏法に変わっていく編成の話などやっぱり本当に染み入りました。はい、このお話ぜひ来週も、
はい、
ぜひとも、もう何でもお話ししていただいて大丈夫です。
あ、そうですか。いや本当に何でも言っちゃうかもしれない。
お任せいたしますので、ぜひ来週の方もまたご出演よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
はい、というわけで番組の時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は本日のゲストである渡辺先生のお好きな言葉を紹介したいと思います。今日のお話にも出ました歎異抄の中のお言葉です。親鸞は弟子一人も持たず候ということなんですけれども、これは非常に深い意味があるそうなんですね。今ちょっとなかなか時間がないんですけれども、少しだけでも、これはどうしてこの言葉好きなんでしょうか。
はい、親鸞上人のような立派な方には実際はたくさんのお弟子さんいらしたんですけれど、
はい、
ところが親鸞上人ご自身は、私は弟子は一人も持ってないと。
はい、驚きますね。
そうですね、
はい、
これはどういうことかと言いますと、親鸞上人はそういう指導者意識っていうのは大変嫌われた方なんです。
はあ、
そして人間というのはみんな平等であると、人間の命の価値というのはみんな同じだと、
はい、
そういうことを訴えていかれた方なんですね。
はい、
これは仏様の前では全ての人はみんな平等なんですね。
はい、
そして生きる価値というのもみんな同じなんです。
うん、
頭がいいとか悪いとか、お金を持ってるとか持たないとか、
はい、
立場とか地位とか、ましてや人種や民族とか、
はい、
そういうものの差別は一切ないのが仏教です。
はい、
で一つ例に出しますと、親鸞上人、肉食再退された方として有名ですよね。
はい、
結婚されて肉を食べられた。
はい、
これは当時僧侶は絶対許されなかったんです。
うん、
ところが親鸞上人が初めてそれを公然とぶち破られた。
はい、
それなぜかというと、 男も女も平等だからです。それまでの仏教は男だけが山に入って修行して悟りを得る、
はい、
女の人は悟れない教えだったんです、
はい、
だから男女不平等だったんです、うん、差別があったんです。ところが親鸞聖人はそれをぶち破られたんですね、
うん、
男も女も平等だし、みんなこの世で幸せになれるのが本当の仏教だと、
はい、
いうことを明らかにされた、
はい、
それは師弟の関係でも同じで、
はい、
人間に上下なんかないんだと、そういう差別をぶち破られたお言葉が、親鸞は弟子一人も持たず候、
は
あ、というこの短い言葉に凝縮されていると思いますね、
はあはい、すごい、このとてつもない深さですね、
は
あ、人間の命の価値は平等であると、まあ、今は最もみんな知っておくべき、そして知らなければならないことなんだなと思いました。
本当にその通りですね、
はい、
はい、もう渡辺先生ありがとうございます。本当に今週もね、渡辺先生の大好きなお言葉ということで名言を学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では、個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子、大戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは、富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただきました方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、ひばり行政商事法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地用、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当有限会社ウェルカムがお送りしました。
はい、今週のゲストは浄土真宗親鸞会講師渡辺隆先生にお越しいただきました。来週もぜひともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。ビューティフルモーメント、来週もお聞きください。お相手は矢郷義明、
イローナでした。
また来週。
また来週。
自分を夢中から知る中